スタジオスモーキーマルコです。
コンキタカです。これどういうテンションで言ったらいいですかね。
これもまだ今撮ってるの？
撮ってますよ。だってさっきスタジオスモーキーマルコですって言いました。撮ってます。
でもどういうテンション、ちょっと撮り直そうよ。
はい、
いい、行きますよ。
はい、
はい、スタジオスモーキーマルコです。
本北川です。
行ってきましたね、ソウルに。
おにはせよ。
おにはせよ。で、実は今回スタジオスモーキーのツアーって韓国4回目なんですよね。
あ、結構行ってますね。
うん、で、1回目ソウル、
はい、
2回目も
ソウル、
で、3回目はプサン。
プサン行きました。は
い、で、今回は4回目はソウル。
はい、
で、今回の目的は2つあって、はい、1個は美味しいもの食べる。
はい、これも、マルキーツアー、そういえばグルメですか。
まあ、ちょっと、タイに続いていろいろお店をリサーチしてみんなで行ってきました。それともう一個は、
はい、
日韓関係、
はい、日韓関係をどうするんですか。
僕らが現地レベルでやっぱり友好関係を育みたいっていうこの2つですね。
大切ですね。
はい、なんでちょっと何をしてきたっていうのをいろいろ現地で録音してきたんで、はい、いろいろ報告ができればと思います。よろしくお願いします。
それではスタジオスモーキー始まります。
食べてきましたね。
めっちゃ食ってきましたね。ちょっと僕体重がね、もともと中性脂肪がなんちゃらかんちゃらって検査引っかかってたんですよ。
うん、
規定値の4倍あるって言われてて、
うん、
酒も控えなきゃいけないし、うん、食べ物もって言われてたのに、まあ、今回のツアーってすごい太っちゃいました、
ね。うん、何キロぐらい？
そんな聞くんですか、
うん、
男性に、
うん、
5キロぐらいね、太りましたよ。
え、マジ？
はい、その前が結構抑えてたんですよ、反動で。
なんか数えたら1日8食ぐらいしたんだけど。
絶対してるでしょ。しかもカロリー高いでしょ。
高いものばっかりで。で、まあ、ちょっと、まあ、7月に我々行ってきて、
はい、
で、まあ、今より、まあ、その日韓関係の情勢は、まあ、悪くはないというか。
ただちょっと始まってましたよね。なんか行くんだよって話をしたら、
うん、
結構大丈夫なのみたいな言ってきた人がやっぱ何人かに1人がいたんで、うん、ちょっと雲行き怪しいかなっていう感じにはなってましたね。うん、
まあ、ただまあホワイト国除外とかそういうの当然ない、
うん、まあ、
その話が出る前で、まあ割と、まあでもどうせ行ったらね、みんな親切だし、
うん、
まあ、食べ物美味しいしっていうところで、まあ分かってたんで、まあ行ったってもあって、で、とにかく今回のツアーって現地の人と合わせて数えたら9人。
そう、意外と集まったんですよね。そんなに最初はなんかマルコさんと僕だけで話をしてたら、なんか行く行く行くみたいな感じでどんどん手が上がって、
うん、
で、まあ、来てくれたメンバー1人目、
ハッピーアイランド、はい、ソロモンです。
はい、キングソロモン、
はい、
タイだけに登場するってことですソウルにもやってきました、はい、そして
ヤシコダオ。
ヤシコダオ今回はね、女の子が2人
です、
ね、トウコちゃんとヤシコ。そしてキャプテン、
キャプテン、
はい、行きたかったです、ソウル、
うん、待ってましたよ、なんで来なかったんですか。
いや、最後の最後まで待ってたのにね、
来るかなと思って、ね、
みんながソウル行ってる間さ、
うん、
専務の家でさ、麻雀やってたよ。
でもそれはそれで、それはそれで楽しそうだけど。
マジで
麻雀してるんだったら来てください。
もう麻雀したから今頃ソウルツアー楽しそうだなって覚えてたよ俺ずっと。
これ意外とね、めちゃめちゃ楽しかったっす
ね。いや、意外とじゃないよ、ソウル楽しいに決まってん
じゃ
ない
。
その辺今日お願いしますよ。
で、相当ね、今回、
はい、
スケジュールを をキラッキラにしちゃったんで、
うん、すごかったですね、旅のしおりが、
うん、マルキー割とスケジュールバンガン詰めるよね、
詰める、
バンコクさんって思ったけど、詰めすぎ、ね、また外れがないよね
いやでも今回実はびっくりなことに、まあ、タイツアーでもそうだったけど、実は行きの飛行機と帰りの飛行機、泊まっている場所が東子ちゃんと一緒だったと。
それ狙ってたわけですか。
これは
え、どっちが先に撮ったんですか。
いや、もちろん僕ですよ。
おお、じゃあ東子ちゃんおかげで
東子ちゃんが合わせてきて。
でも6月バンコクじゃん。
そう、
7月ソウルじゃん。
ソウル
で同じような、同じってズバリ同じじゃん、日程的に。ホテルも一緒じゃん。
ホテルも一緒、
何もないわけないよね。
いや、これでですね、新しい展開があったんですよ。
まずそこから報告してる、うん、
親子にやりました
しょうもない
確かにね、
親子にやりました。なんかパパとか言われて、
それって、うん、トウコちゃんのお母さんと
親子丼ってこと
っていうことじゃないですか。
親子丼ではない
親何言ってるんですか
親子になりましたっていうのは、
親子設定的には血のつながりはあるの、ないの。
血のつながりは設定的には、
うん、設定的に
ある方のパパ、パパじゃなくてお父さんみたいな感じの。
そうそう、
最低や
最低
や
そう、ちょっとこうね、保護者的な感じの、あの意味合いがますますこう強くなってきて、
お父さん権にもうあれだね、
もうね、
もう昇格したんだね。
昇格しました、いよいよ。
いや、もう覚えましかった、うん、
二度と待機権突入できないです
よ、まあ、待機権突入して待機ずっとしてるって感じかもしれないけど
くだらない多いんだよ、くだらねえダジャレ多いんだよ、もう本当。結構ね、皆さん聞いてる人はね、言ってないかも、言ってないか思ってるかもしれないけど、カットしてるからね、くだらねえ。
なんかね、おじさんになるとね、ダジャレをね、言いがちになるんだって。
そう、本当典型的なそのパターン、
ね、ダダ漏れになっちゃうんだ、うん、
まあ、まあ、とにかくですね、はい、あれですよ、ピーチの羽田便が結構よくって、おうおう、
あれ時間ちょっと教えてよ。
時間がね、夜中の、1時55分とかだったかな、
初
朝1時55分が初なんだけど、うん、なんで金曜日の、まあ、朝、まあ、木曜日の夜中1時55分に出て、うん、でソウルに着くのが朝4時半なんですよ。
待って、1時55分発ってことは、うん、まあ、概ね12時前に羽田に着けば、
まあ、羽田着いて
ってことは仕事終わった後に
もう全然余裕、
全然余裕だよ、
全然余裕、
そうだよ、
そう、全然余裕できる。だから空港も12時ぐらいまでにチェックインすれば全然問題ないから、
そうだ、深夜だからチェックイン早いもん、
早い早い、うん、で全然問題なくて、うん、でまあ飛行機はね実は結構混んでたんだけれども、
あ、そう、う
ん、
深夜なの、
うん、うん、うん、やっぱりこれ時間がね効率的に使えるから、うん、結構混んでるの、
なるほどね。
そうで、その問題のトウコちゃんとは、うん、あまり約束しなくて、
トウコちゃんには何の問題もないよ、
トウコちゃんではないと思う問題は、
ね、それでなんかまあ出国後たまたま、うん、そのあって言ってこう僕が缶コーヒーを買いに、あの自動販売機に行ったらそこにトコちゃんがいたっていう。
お待ち合わせしなかった、
してなかった、特に、
いや特にじゃしろよ
そうだね、
っていうかしろよ、
今の的確なツッコミだった、
みんな一緒ってのはしてた、
もちろん知ってる、
じゃあしろよみたいな待ち合わせ
に。まあでもなんか結構忙しいって言ってたから、
いやいやいやいやいやいや絶対行くんだからさ
忙しいって何
さ出発さんにいっぱい飲もうよぐらいのさ、
いやなんかギリギリになるって話だったの、確かにギリギリだったその時間は。そう、うん、で NSC もまあその飛行機乗って、うん、で朝4時半に、インチョンに着きました、はいはい、でちょっとだけ、休んで、うん、どうしたのかな、やっぱりスタバとか行っちゃったんですけど
絶対スタバだよね。
いやなんかトウコちゃんもスタ
バ、羽田インチョンで2時間、
うん、2時間、
近いね、うん、
で朝やっぱ4時半着いて、うん、でもすぐイミグレーション通れるか、通って 出ちゃうから、そうに、んうんうん、で一応、先発組、先発隊と朝、うん、8時に約束をしていて、うんうん、で一緒にご飯を食べ行こう、まあコンちゃんとしていたので、
うん、コンちゃん先発で入ってたの、
うん、僕ちょい前ですけどね、言っても、うん、向こうに着いた、ソウル駅に着いたのが夜中のちょうど12時ぐらいの記憶があるんで、
記憶があるということ
記憶がある。そうね、常に酔っ払
ってた。常に
酔っ払ってたんだ。記憶はその辺からちょっと曖昧なんですけど。
で、たまたまみんなであのホテレットっていう、まあ、たまたま僕が見つけたすごい安いソウル駅の、うん、あのすぐなん12番出口だっけ、うん、何番出口だっけ、
10番、
うん、10番出口。
つまりインチョンからソウルまでどうやって行くんですか。
で、インチョンからソウルまでは、電車、
うん、
エアポート空港電車みたいなのが
空港快速
みたいな、
そう、
はいはい、
でそれ乗ってもうすぐ移動できるので、うん、その8時の時間合わせて、うん、まあ、ちょっとインチョンで、調整をして、でソウル駅のそばにホテルがあるから、うん、でそこで待ち合わせで8時待ち合わせをして、うん、で朝ごはんを食べに行こう、うん、したらまあ、こんちゃんがもう本当に駅に着いたら手を振って待ってく
れ
たっていう待ち構えてた。
さすが韓国の台湾担当だよ。
そうそう、
まあ、前の晩ベロベロしてるけ
ど、うん、それで、うん、で、まあ、合流して、でソウル駅から南大門市場、
うんうん、
市場まで、まあ、歩いて15分ぐらい
ですか。歩いて行ったんだ、
う
ん、
歩いて行きました。
で、南大門自体は最寄り駅ってなくて、うん、まあ、そういうとこから歩いていくしかないんだけど、うんうんうん、そこのカルグクスっていうのが、うん、韓国のなんていうのあれ、
うどん中華、そうめんっていうか、あ、あれですね、そうめんで冷たいそうめんじゃなくて、
うん、
梅雨のあるあったかいそうめんみたいな。
で、とにかく前の晩こんちゃんが飲みすぎてゲロゲロのはずだから、やっぱり優しいものがいいっていうことで、俺はサムゲタンかカルグクスかなと思って、やっぱりカルグクスが体にいいんじゃないか、体にいいか優しいんじゃないか、
まあ、乳麺ってね、
うん、そう、まあ、そうですね、
そうそうそうそう。でそれで、そのちょっと事前に調べた、まあ1個おすすめのとこがあるんだけど行って、でそのカルグクス横丁っていうのがあって、うん、
その乳麺ばっかりっていうのは
もう
何軒かカルグクスのお店が、
まあ、
細い、
まあ、そんなのかなの、
あるあるある、
その目的のお店はそのね横丁のど真ん中ぐらい、うん、中央ぐらいにあるんですよ、うんうんうん、でその横丁入るじゃないですか、
うん、はいはい、
みんな入ってどっかなって最初探すじゃないですか、分かんないから、うん、で、あ、カルグクスカルグクスって言ったら当然どこもカルグクスカルグクス
って
言
うから、ね、
いやでも決まってる店があるからってこの店だからってちゃんと
それたまたま乳麺の通りだけど、うん、それってなんかあれだよね、起き上がりと一緒だよね。
あ、まあまあまあまあ、まあ、感覚的にはだから入ったところおばちゃんが内側内側って言うから、でそこでね意志が弱いとそこで座っちゃうからちゃんと目指したところに行くと
であれなんだっけ、お店って決めて見せて、そうそう、でも絶対言ってくるのが、お、味は同じだから
、ジューシーの内側うまいぐらい、
多分、ね、味は全く同じ、どこも変わらない、
多分ね一緒なんだろうなと思って、
確かにね、
そんなに日本語で言ってくるんでしょ、
日本語で言ってきて、でその目的の店見つけて座って、うん、なんか味一緒だって言ってましたけど同じですかって言ったら、うん、全然違うって言ってました、
ね、うちがオリジナルだって言ってたよ、
全く起き上がって一緒だ
った、まあ、完全に同じですね、
そんなに同じじゃないこ
れ、まあ、だけどそれ言って、うん、でカルグクスを食べようと思ったら、うん、セットっていうのがあって、いや今思い出してもすげえこの時点で夜食ってんだなと思って、
いやだって朝一から、うん、だってフルサイズのカルグクスと、うん、冷麺っていうか
ビビンバと冷麺食べて、そうそうそうそう、あとポッサム食ってでその後だってカンジャン市場行ってさ、ユッケとあのタコの、ね、生の食べて、でレバー食ってでタッカマリ食ってだもんね
その後軽くだってイテオンも行って、うん、なんかつまんだり飲んだりしてるでしょ、
してるしてる、でイテオン行って、うん、で本当はコンちゃんを目当てのところに行こうと思ったんだけど、
ああ、
そうそう、そうそ
う大好物のオカマ
バ、首のオカマバね、衝撃的な写真なんか送ってるもんね、
そう、あそこかね、大好きな
馴染みのオカマバね、
僕が大好きなルルちゃんがね、うん、いなかったんですよ、
あれコンちゃんのなんか弟みたいな顔してる
よ
ね、
そうそうそう
似てるもん、
僕の
めっちゃ似てんのよ、
僕の
コンちゃんに似たオカマがいるのよ、
めっちゃ似てんの、IKKOさんの弟みたいな顔
してる、そう、コンちゃんそっくりだったんだよね
ただ胸板はカルロスさんぐらいありますよ、
うん、鍛えてるよね、あれ兵隊上がり、
兵隊上
がり、兵役上がりです
から
ね、
お気に
入りなの、すごい仲良しでハミルトンホテルも一緒に行ってるから、
へ
ぇ、まあね、マルキーがね本当にラジオに一番不向きなこの操作を、ね、やってるんですよ、
画像検索という
画像検索、iCloud にハマってるね、 これラジオでどうやって伝えるのこれ。
あ、これ iCloud なんですか。
iCloud。
そうそうそうそう、そう、それめがけて行ったんですけど、うん、まあ、お店、僕、まあ、お店開いてたんですけど、うんうん、僕が知ってるジョーたちが、男の子たちがいなかったんで、じゃあちょっともう逆サイの、あの、にぎわってる方に行きましょう
か。うんうんうん、あ、
カタカラブ、
カタマクラブ、写真が写って、それを見て話してます。カタマクラブって書いてあるね。うん、
そう。いや、すごい偉いね、ちゃんと状況説明してくれてるよ、もう。
なんて分かんないけど。
偉いね。偉いよ、マルキ関係なく喋るからな、これ。
これどういうシステムなんですか？なんか時間が決まって1セット。
あ、ここはね、時間決まってなくて、なんかちょっと変わってるっていうか、もしかしたら韓国ではスタンダードな方法なのかもしれないけど、入ると、ここのお店はね、10万ウォンなんですよ。うんうんうん、とりあえず。これ日本人価格なのかどうかは僕もわかんないです、はいはい、でも多分フッカーヒル自体が、これフッカーヒルの元にあるんですけど、うんうん、フッカーヒル自体が割とまあ高い、うん、まあ、相場に比べたら高いお店が多いんで、多分まあそのボッテルとかじゃないと思うんですけど、で10万ウォンで、なんていうの、あの小瓶、ビールの小瓶を5本置かれるんですよね。で、時間じゃなくてその5本を飲み終わるまでは何時間いてもいいんですよ。で女の子も基本おごってくれっていうのも、うん、そっから飲んでいくんで、
あ、その小瓶5本の話
で飲むんですよ。だから一緒にか、だから、
まあ、よ小瓶1本が2000円ってことだね。
そうです、そうです。
日本円でいうと2000円ぐらいでしょ。
だからもうまあさーっと勢いで飲んじゃったら一瞬で終わるし、うん、別にもうそれまでにすげえ飲んできてて、うん、こんなに先いいやみたいな感じになってたら結構何時間いてもまあ1万円かなっていう感じですね。でちょっとこの店は結構大箱で、はい、ステージもついてて、うん、結構いい感じのショーもやってくれるんで、
はいはい、
ママもすごい
おすすめしてます。
ママが僕大好きな前川清にそっくりなママが、横浜の前川清を太らせたみたいなママが、
わかる気がする、わかる気がする、はいはい、
ママが横浜で、はいはい、長いこと勤務してて、はい、で僕大好きなルルちゃんは、はい、大久保、新大久保で5年ぐらい
経験
があ
る
ので、まあ、それ結構日本語喋れる状況なので
。ルルちゃんって1個だっけ、
はい、ルルちゃん1個、そ
う、コンちゃんの弟みたいな、
そうです、う
ん、ってこと
は本当ね、会えるはずだったんだよね。
そう、実はね、昼に誘ったんですよ、うん、昼に誘って、来る来るって言ってたんだけど、うん、何人いるのって言われて、5人いるんだけどって言ったら、ちょっとさすがになんか初めての
気が引けたんだ、
気が引けてしまって、みた
いな。昼間のオカマはやっぱり結構
気が引けた。昼間のオカマ
やっぱその鉄則だよ、1対1ならまだいいけどみたいな。初対面はちょっと苦しいんだよ。
昼間のパパはね、頼もしいけど、
昼間のオカマは一番弱気になるからね。
そうです、
弱気だよね。
オカマ心です、うん、まあ、そんな感じで、そこから昼を後にして、そう
で、イテオンの逆サイド行ってたんだよね。で結構その行けてる、まあ、クラブとかあるところ行って、
うん、多いよね。
でせっかくだからちょっと行こうって言って、うんうん、で行ったんだけど、うん、悲しいことに僕らは年齢制限で全て引っかかって、
うん、あ、上限で
上限軽く越してて、
上限な、
綺麗だ
もん、うん、あれ韓国のクラブってさ、あれ上限もあるし下限もあるからね。
下限もある。
あ、そうなんですか。
下限も何歳以下ダメってあるから。
だからその時にひょっとして
引っ掛けてる曲で決まってんのよ。
あ、そういうことなんだ、うん、
80s か 90s だと28歳以下ダメとか、うん、マジでマジで本当に、うん、
でも多分もう我々はね、以下もね、以上もね、もう全然
気になる。でも私とトーマちゃんは
入れるとかあるよ。それ言ってたわ。
いっぱいあるって、うん、あるある、マジマジ
結構挑んだよね。
看板見たら書いてあるんだ、うん、
1980年まで OK とかって言って店があって、でも当然僕とかマルコさんはもう話にならない
わけですよ、ね、うん、
ああもうダメダメって去ろうと思ったら、自分はいけるっていうことをレアシコがね、
誇らしい気持ちになった。
イテオンはね、割とほら、あの学生多いじゃない、うん、だから割とそういうあの上限が厳しい、
厳しいよね。
カンナメは結構、うん、
あ、確かに
バリエーションが広くて、
ビジネスマン
の系、そうそうそう、
場所的にじゃあすごい若者の地域だったね。
イテオンはそうなの、
大体イテオンはそう、まあ、行けてる人が多いし、
うん、
そう、
確かに、真ん中の人が、
まあなので
ただ外人に対して結構優しい派なんだけど、
いやーやっぱそこはちょっと日本人に対して厳しかったんじゃないの、
うん、あそう
門前払いだった
、うん、あそうダメだと
ダメ
です、うん、なんかまあまあガラガラで入れそうな雰囲気でしたよね、
もあったけど、うん、全部やっぱりこうパスポートと年齢見てダメだみたいな感じになって、うん、でしょうがないんで、まあ、軽くあのバーで一杯っていうところで、うんうん、で飲んで、うん、でその日はもうタクシーで、うん、ソウル駅に戻って、うんうん、で僕ら酔っ払ってたんでコンちゃんが、うん、あのソウル駅のあのなんていうかスカイウォークっていうのかな、
うんうんうん、
あの遊歩道みたいなのがあって、でそこにねピアノが何台も置いてあるんです、
何台も、
でそこでコンちゃんがあのボヘミアン・ラプソディを歌ったっていうのがあって、
ペロンペロン
ペロンペロンで、
いや意味が、歌えても弾けてもいないし
意味が全く、
ピアノ弾いてたの、
そう
ピアノ弾いたの、
弾いた
コンちゃん、誰もいないですよ真夜中だから、
普通に置いてあるのピアノ、
そう、う
ん、
ご自由にどうぞみたいな
のがあるし、あブライトのピアノはね50メートル置きぐらいに置いてある
意味わかんない、
意味わかんないんですよ、
でコンちゃん何ピアノ弾いたの、
ピアノ弾いてマルコさん
ラプソ何ゴヘミアンラプソディ
一緒に歌ったっていうママっていうのがすごいね、夜中盛り上が
った、かっこよかった、ちゃんとみんなかわった、
そう
周りに何韓国人
が、いや誰もいない
だから誰もいないらしい、
もっと早い時間だったらいるんでしょうね、うん、いるところで弾いていいシステムなんだと思うんですけど、ね、本当よね、いなかったですよ、
まあちょっと音だけ、
音はダメですよ歌ったらね、
ね、まあピアノ
中途半端に挿入したけどねかっこいいね、コンちゃんピアノ弾けるんだ、うん、
ピアノ弾ける、うん、そう、
やーべえ、コンちゃんかっこよくない、
で、酔っ払ってピアノ弾いてる姿が結構かっこよくて、
若干ビデオ見たけどかっこよかったよ、うんうん、
それでね、ここで重要な、ね、話を忘れてるなんですよ、ヤシコはね、すごいね、重要なものなくしたの、その前に
そう、
ね、テオンに
ミサオじゃなくしたの、
ミサオがね、なくしてるからタクシーにミサオを置いてきてると思うんだ、
そう
ミサオという名のアイフォンを、
アイフォンをなくしちゃったんだ、
そうはい、置いてきました、
信じられないでしょ、か海外に来て、その盗まれるとかわかるけど、
はい、落とすってありえないよね、俺も台北でルート落とすけど
言うからこういう人がいるから
言
う
てますと、バンコクでもすられてるじゃん
あれは落として
ない、すられたのはもうしょうがない、
落としたのはルーターだね、
そこはそうなん
だ、でも気持ちはわかるよ、
でしょ、
同じことやっ
ち
ゃった、
ちょっと油断しちゃったんだよね、
なるほど、
そうだって、だってあれですよ、しかもそう男性女性陣いるし、はい、一応こう飯は食うとか決めてるんだけど、うん、自由行動を旨としてる我々じゃないですか、
うん、
だから女の子だったら美容行ったりとかいろいろあると思うんだけど、一回別れなきゃいけないところで片側携帯持ってないっていう
状況はもうまあ致命的ですね、
一人にできないよね、
そうい
やでも一人行動してたよね、
そうだ、してたけど連絡取れないんだから
そうそうそう、
度胸あるよね、やす子、そういう意味じゃない
の、なんかなんとかなるかなって、
ソウル初めてだったの、
初めて初めて、
度胸あるね、
携帯なくしたのも初めて、
だってバンコク行った時もさ、あれ初めてだったんでしょ、
あ、そうそうそう、
周りには結構堂々とした
もんね、うん、なんか生きてい
けるなんて、度胸あんだよ、うん、意外と
向いてる、海外向いてる、
見て
る、
見て
る、
向いてる、
海外駐在の妻なんかいいかもしれない、中妻なんかいいかもしれない、
中妻っていうんだ、うん、もうじゃあ
よろしくお願いします、こういう人いいと思うよ、ほん
とに、あ、そうですか、
中妻、中妻、
度胸座ってるよ、この人に自信があります、
うん、誰かリスナーさんでもらってくれる人がいたらぜひよろ
し
くお願いします、いっぱいいると思うよ、うん、
まあ、まあそれいいんだけど、
うん、
で、その安子さんに携帯落としちゃった、うん、
落とし、まあ結局その日見つかなかったもんね、なんか警察行ったのかな、
そう警察行って、うん、でもこれは拾ってくれた人が連絡取れないと、うん、まあ、どうしようもできないって言われて、まあ、
諦めろと、
そうで諦めよって思って
切り替えて、本当に諦めた、
ね、諦めた、うん、
警察に行った時調書でどうやって取ったの、
うん、もう そこまでしてくれなかった、もうこれはその人に両親に任せるしかないと、
タクシーの運転手に任せるしかないってこと、
まあね、拾った人が誰だか分かんないけど、
そこの部分、そこのあれだよね、なんか一緒にキングが警察署行ってなんか、
はい、あ、そう、
一緒
に行ったんだ、
タクシー割りがあったんですよ、うん、イテオンに向かうときに、
うん、
僕とマルコさんとトウコちゃんが同じだったのかな、はいはい、5人なんか、まあ、乗れないじゃないですか、はいはい、韓国では乗れるかなと思って、
まあ別れるよ
ね、行ったんですけどダメで断られて、
う
ん、
それはダメでしょ
俺行けるかなと思ってダメだった
でキングとヤシコ組に分かれて、うんはいはい、ハミルトンホテルで合流しましょうっていう、はいはい、で私先降りて待ってたんだけど、うん、なんか同じようなタイミングで乗ったはずなのになんか来ないな来ないなと思ったらな、うん、くしてたんですよ。
あれっていつ気づいたの？
もうね降りた直後に気づいた。
あない
って思って、もう
タクシーが行ってる。
行っちゃって、うん、そうそうそう。その瞬間に気づいて。
その気持ちよかった、
ね。
そうだからどこでなくしたか置いてきちゃったかも分かんなかったんだよね。
あまあね。う
んまあ、ただタクシーの中だろ
う。まあそう、その前にさタッカンマリ食べてたじゃん。でその時は写真撮っってたから、うん、みんなの写真撮ってたから、うん、その時間まであったの分かってるの、うん、で移動したと後に繋がらせたから、うん、もうあそこしかないみたいな、
うん、高まりかタクシー
か、あ、そう、うん、っていうのを絞れてた。
えでも警察署って、うん、で調書を取ってくれなかったっ
ていう、くれなかった、スイカ食べてたそう、スイカ食べてたよね、なんかすごい美味しそうなスイカをみんなで囲んで食べてた、なんかほっこりした、
ほっこりした、でもどうやって説明したの？
日本語、あ、
あと、ね、あの翻訳、
そうだ、
なんか Google 翻訳かな、
入れてみたいな感じで、そう、Google 翻訳やって、
あ、それで何、あの会話を整理した、
そうなくした携帯みたいな、
すごいね、だ
からもうこれは無理みたいな、
あ、そう、完全に無理と
無理みたいな、
支払いが現金で払っちゃったんで分かんないですけど、カードとかの
残ってないんだよ、
その T マネーで払ってれば、うん、そこから
とか、ね、
そうですね、たどれるよっていう、うん、
オレンジのタクシーだった、
はいはいはいはい、
そうだね、
うん、ワインタクシーいっぱい走ってるもん
ね、そうそうそう、それじゃ
あ分かんないって言って、一般タクシーでしょ、いわゆるね、
そうそうそう、
オレンジだもんね、あれ、
そっか、うん、まあそんなこともあって、うん、帰りつつ、うん、でホテル戻ってで、ちょっと iPhone の行くがちょっとおいおいって感じなんだけども、
う
ん、
でもヤシコ落ち込むだろ、その時
全然、
え
なんかね、もう
タフだね、
吹っ切った。
俺めっちゃ落ち
込んだよ。あ、そう。全然なんか
人がなんか。
落ち込んでた。確かに。だって、俺台北であの Wi-Fi のルーター落とした時も、うん、バンコクで iPhone 捨てられた時も、なぜか常にそばに混んでた。
俺じゃないかって話。
陰に住んでるみたいな。
常に混んでたそばにいたのね。
そうなんだ。
うん。ルーターの場合はすぐに見つかったけど、ね、iPhone の場合はもう、
あれ、あれ、あれは難しいでしょ、もう、あの、完全な確信犯ですからね、
ね、そう、俺、すげえ落ち込んだんだけど、
うん、
全然大丈夫だったんだ、
そんな感じじゃなかった、
もう切り替えたんです、
もうなんかね、楽しくなっちゃうんだよね、なんか困難が訪れると、これは面白い、冒険だなみたいな気持ち、
逆境に強いような、
逆境に強い
な、ワクワクした、
さすがヤシコ、
ヤシコ、
惚れたわ、
ありがとう。
いいね、
うん、そうなって、うん、だテンション高かったよ、
確かに高かったかもしれない、
うん、
いいねこの人、うん、すご
く、まあ、ガイド持ってたし、たまたま日本で買ったガイドだったから、これで行動してみるっていうのもなんか一興じゃない、
すごいね、
一じゃないみたいな、
でも確かにヤシコのイテウォンの写真とか見ると、うん、結構ノリノリだもんね、
う
ん、
そうそう全然全然、
ヤシコ強いね、なんかちょっと見直したよ、
そういう意味では
で、ともかくそういうのがあって乗り越えて、はい、ホテルに戻って、はい、で僕とこんちゃんはちょっと食堂でもう一発食べて、
ひどかったですね、あのもう
すごい、ね、ここまで行くって、
もう一発食べて
深夜に食べたんでしょ、
何時ぐらい、
あんだけ食べて、あと
2時過ぎてね、
全然2時は過
ぎて、2時ぐらいかな、
何食ったの、深夜2時、
あのスンデのクッパってやつ美味しかったわ、
テラビールもね、
テラビール
も収録でおすすめした
テラビール
飲んで
飲んでテラっつって、ね、で、すごい、
それテラビールって俺知らないけど、あんの
それ、すっげえ
めちゃめちゃうまい、
あ、そう、
え、オーストラリア、
ラリアとか言ってたね、テラ、
え、あれ韓国のビールじゃない
ですか、いや、もちろん、なんかでもオーストラリアのなんかそう何かを真似て作ってる、
あ、そうなんだ、
そうなん
だ、
へぇー、前なかったじゃないですか、
うん、
割と韓国抜いてほら軽いじゃない、
そうそうそうそうそうそう、
でも
そ
のイメージ、
確かに美味しかったよ、ね、
しっかりした、
しっかりする、
あ、ほら、
しっかりしたビールで、
うーん、そうだからジョーさんが勧めてくれて、あ、行くんか、
あ、すごい、
うーん、うーん、まあ、それで初日の夜は開けたと、
で開けて、で、まあ、散々食って飲んで遊んでっていうところで、で当然翌朝は朝ごはん食べようと思ったんだけど、うん、起きれずにゆっくりになってしまって、
そうだよね、
でいきなり まあみんなの思い出のしんちょんの
ドラム缶、
ドラム缶から始まったけど、
あ、美味しかったね。
でもよかった、
よかった、
最高で
したよ。
でここで浜ちゃんがね、合流
ソウルチームの浜ちゃん、
ソウルチームの浜ちゃんが、浜ちゃんがね、またすごい偉いのが、うん、僕このヘベレケの、うん、この日本から来たね、ろくでなしたちがホテルでベロベロになって疲れてるところに、開店前から並んでくれたんですよ、ドラム
缶。マジでか、開店前から、
開店前から並んで
くれて、だから並ぶから、
ね、僕らね、だからグループとして2番目だったもんね。
そう
で、白いご飯とキムチかなんか、
そう、キムチ買って、
あれ近くのコンビニで買うんだよ、
ね、CU だけなんで、
そうあれ持って並んでくれて、僕らそこに合流させてもらって、
ドラム缶焼肉やった、ほら焼肉とビールしか置いてないんだよね。
そう、ね、ビールだとソジュ、
ソジュな、
うん、そうで、1人前が1万6000ウォンだった
って。安いね、またこれ。
でまあソジュ足りないから足していくんだけど、まあ散々食べて飲んで騒いで、で結構お祭りな雰囲気もあそこあるじゃないですか、
うんうん、あそこなんかそう、ね、牛肉もちろんうまいんだけど、それ以上な雰囲気
が最高ですね。いいよね。それでも多分どう、1人日本円で3000円ぐらい、
まあ3000円ぐらい、
だいたいそれぐらいだよね。
そう、
それでも腹パンパンだよね。
パンまあパンパンなんだけど、まだ食べるんだけど、
まだ始まったばかりやからね。
だって我々にとって朝ごはんだったから。
そうだね、
でもあのしんちょんのドラム缶焼き肉行くだけでもソウルの価値あるよね、
うん、あるある、う
ん、あれ大好きだよ、うん、でそれが朝飯、
朝飯をだからそれで、うん、焼肉をだから 2,3 人前ぐらい食べたんだっけ、うん、とにかく美味しくって、でそっからやっぱり食べ過ぎたと、うん、で散歩したいねって話になって、う
ん、しんちょんからだから本出まで歩けるんじゃないかって浜ちゃんが、うん、じゃあちょっと腹ごなしがてら歩きましょうなんつって、
うん、で本出に行って、でサムスンのショップに
行って、ヤシコは iPhone なくしてるから、しかもその前の日にもね、実はマルコさんと本店行ってて、すげえイケメンの、
そうイケメン
やらくしショップにすげえイケメンいたから、ちょっと携帯探しついでに見てきなよっつって、でみんなで
行って、
そう、
うん、結構イケメンだったでしょ。
いや、すごいイケメンばっかり
で、ね、背高かったし、
みんな背高くて、みんなマッチョで背高くて、
ちょうどいっときなんかアバクロの店みたいじゃない、
そうそう、いやでも本当本当そんな感じですよ、うん、
堪能したよ、
ね、堪能した、
うん、何を堪能したんですか。イケメンを、
イケメンを
ね、ね、ある方からギャラクシーに変えようかなと思っちゃった。
いや、ちょっと考えた。
考えるよね、
ね、
なる
ほ
ど。だからカメラめちゃめちゃ良かった、
今強かった、うん、でその後イケメンを堪能した後に、やっぱせっかく本で来て、うん、で本でって若者町だから、うん、若者といえばやっぱりチキンとビール、
うん、そうだね、
で、
あー食べたね、
そうで、チメで、でそれで行こうと、
うん、
また皆さんに僕はお願いをして、うん、で BBQ チキンっていうところに行って、うんうんうん、でヤンニムチキンを食べて、
甘辛かった、
うん、でそこでまたテラビールを飲んで、
ほんでは何、東京でいうとどの辺になるわけ、
なんか原宿っぽいよね、
まあ、そうなるんだ、
裏原っぽくない、
裏原、
そう、裏原、
うん、そうだよね、うん、原宿っぽい、うん、
割となんか東京に例えで分かりやすいね、ソウル
の、そうそうですね、
あのニュアンスがね、
ミョンドン渋谷みたいな、
そうだよ、
うんうん、
で食べて、でまだ当然食べるわけであって、ただその後にキングがちょっとせっかく本で来たから、これ、キツネのコラボ、
いや、それが、キングもキツネ着てるし、ハマちゃんもキツネ
着てる、そう
何がキツネって、
キツネ、メゾンキツネっていうブランド、
日本人とフランス人がやってるのかな、
あ、洋服屋なんだ、
洋服の、はい、ブランドでキツネってのがあって、
あるんだ、
で、期間限定で、はい、韓国のブランドのアーダーエラーっていうのとダブルネームやってたんで、
へぇ、
ちょっとそのショップ行こうってい
うことで、なるほど、どんな感じなんですか、ファッションリーダーたちは、キツネというの
は、キツネ自体は
もうシンプルな感じですね、
シンプルだよね、ナチュラルだよね、
うん、そう、そうか、
韓国ブランドなの、
日本ブランド、
キツネは日本ブランドで、アーダーエラーっていうのが韓国のブランドで、あの
そっちはなんか結構なんか
BTS とか着てる感じの、
そう
韓国アイドルが結構着てるブランドで、
あ、そう、 ちょっと全くその興味ないからさ、う
ん、でそこでキングが買い物をするんですよ。
あ、はい、あこれはね言わないとね。
何を買い物したんですか。
4000円の靴下を買いました。
靴下4000円出してる。
4000円
円です。
靴下、
そう、靴下
こんなするの
でしょ。
すごいね、
躊躇せず買って
た、ね。上着とか買わなかった。上着
そうそうそうそう。
T シャツはちょっと迷ったんですけど、1万8000円するんですよ。
T シャツ
が。そんなのよくない？4000円の靴下 VS 1万8000円だった
らさ。そうなんだけど、T シャツが1万8000円ってなんかすごいね。
まあ、なんかだから、すべてもう一個韓国のブランドが、なんか韓国のコムデギャルソンみたいな、結構、なんかハイエンドなブランドで、そこがコラボで。
結構流行ってるんだ、
流行ってますね。
で、韓国人買っていくってことですか？
韓国人買ってます、
ね。あ、そう。すごいね。
で、結構だから、その、想像以上に、うん、韓国の若者ってそういうキツネとかコムデギャルソンとか日本のブランドが好きみたいで、うん、
マジで好きだよ。
で、すごい店も割と混んでたよね。
混んでます
ね。てか並んで買ったよね。
はい、
うん、あ、そうなの。
そう、
そう、僕はこのキツネで皆さんとお伺いしたんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ、うん、
ちょっとあの先乗り先帰り、
あ、早めに帰るん
で、はい、
なるほど、別な目的だったわけ
だ。そうなんですよ、
帰るだけ
です。あのそこからこの土日は兵役が待ってるんで、僕には
兵役、そう
やな、家庭という
のは兵役。まさにカロスキルのキツネ見たかったっけ。
え、カロスキルの出番ですか。
キツネはハマちゃんと3人で。
あ、そう、ハマちゃん3人か、うん、
今キスバンと言ったん
で言いました。
キスバンで何。
コンデといえばキスバン
で。キスバンで何よ。
キスバンで割と学生のアルバイトみたいな女の子が待っててくれるお部屋があって、
ちょいちょいその風俗ネタ差し込まないから
失礼いたしました。
何キスマン、説明しちゃう、僕
てか
説明してじゃないですか。
説明してよ、
よしいるよ、
分かってるよ。
ヤシコよりもちょっと若い女の子たちが
ちょっとだけね、
ちょっと、もうほんの本当にちょっとだけ若い女の子たちが
学生ってこと。
そう、こうお部屋で待っててくれて、ちょライトな、まあ、ライトな性風俗サービスをしていただいて。
あー、お肉美味しかったー。
個室キャバクラみ
たいな。
キャバクラ、
うん、
個室セクキャバ。
あー、札幌スタイルのセクキャバ的な。
そうです
ね。それ個室でやろうみたいな。
オプションも交渉次第かな。
それがまあ、
キスバンということ
ですね。
甘辛チキンだね、これね。ということ
ね、今ね、あの、マルキーの。
僕の甘辛チキンもキスバンで舐めて
る。甘いか辛いか別にして
た。
甘いとやばいからね。
夏はちょっと酸っぱいかもしれない。
そういう場合じゃない。はい、ということで。はい、
それで、ゴーちゃんがバイバイして、で、キツネフリークがいたから、やっぱりキツネをもう一軒行きたいと。でカロスケリーの、 あのメゾンキツネのカフェがあって、で、キツネをだから、もう一軒行くんですよね。
そうですね。う
ん、私はここで離れましたね。うん、単独行動しました。
ああ、そう
なんですか。そうそう。
でもう飽きたの。
うん、キツネ嫌でした。
そんなことない。
キツネ飽きた。
でも一人で冒険がしたくなった。まあその話はまた後でね。
後でな。
そう、B 面の話は後ですけど。うん、でカロスキル行って。
あ、キツネ。
でカロスキル行って。
本当にキツネだ。
で、すごいやっぱり、まあキツネ自体セールもしてて人喜んでたんだけど、うん、やっぱり。生きてる韓国 の、うん、あの若者たちが集まってて、でみんなやっぱりバンバン買ってるんだよね。
買ってますね。
お金持ってるんだね。
お金持ってる。で、うん、その韓国って、まあ、ちょっと経済状況があまりよろしくないとかいろいろ聞くんだけど、うん、いやお金があると
か、お金があるんだ。持ってるじゃん、持ってるからね。うん、でキツネはみんなキツネって呼んでるの。
キツネ。
あ、そう。
うん、メゾンキツネ。
はあ、
でこれがあの
砂利が
キングの4000円の靴下の。そうなんだけど、
このステッカーも買いました。
これまた、
キツネのステッカー。
これ1000円。
こんなんで1000円もするの。これ置いてあったよね。
何これ。
あ、そう、尻尾。キツネの尻尾。触ったら怒られた。
触ったら怒られた。
動くや
つ。今、マルキーが
街歩きをしておりますね、写真で。
はい、写真でね。本当にあの、ラジオで何やってるか分かんないと思いますけどね。
このメゾンキツネ。で、
うん、
あのすごい仁王立ちしている、
うん、はい、
人がいたっていう。
そうですね。はい、
そうね、うん、どこかで見たことある。うん、
はい、キングです。
あさっての方向をね、うん、見てらっしゃいますけど。
シードナルドたちですね、これね。
全然伝わってないですね。はい。
というちょっとアーバン若者系の、
これ
カノ
スキルの方の
あれ
なの、うん、そうそう
そ
う、
あれいいですね、
アーバンだよね、ソウル
は、うん、こっちはちょっと代官山っぽい感じですね、カノスキルは、はいはい、
盗撮してんだよこれ、
盗撮じゃないよ、普通に店で撮ってるだけだよ、
あ、そうなんだ、
そうで、まあそれアーバンのところ行って、まあちなみにあのおもちさんどにもね、
おもちさんどにもカフェがありますね、
大阪にあるのかな、
大阪は聞かないですね、うん、あとは代官山かな、
うん、あるんだ、
で、まあ行った後に僕らコーヒー飲んで、うん、で、この日のメインイベントがカンジャンケジャンだった
来た
ー、渡りガニ の、うん、あのキャプテン食べないカニなんだけど、うん、
食べられないの
無理、うん、
あらベストオブソウルグルメでしたが、私的には、
あ、うん、あ、いやいや、でも それはそうでしょ、もうそれはカンジャンケジャンはうまいでしょ、もうう
まかった、ご飯泥棒っていうんだよね、
あ、ほ
う、そうそうそうそうそう、うん、
あ、プロカンジャンケジャン、はい、
プロカンジャンケジャン、
プロカンジャンケジャンって言いましたね、
で、行ってもうなんか
あの
大してそんなに美味しくないんじゃないかと思ったけど食べたらうまかった、
あれうまいでしょ、
見た目はね、そんなにね美しい感
じ、俺が二度の超えない
でも、生命を増して食べてるのがいいかもしれない、
アレルギーなの、
だだけアレルギーなの、
あらららら、
いや、うまいんだろうなと思うんだけど、うん、食っちゃうと、あとはもう本当に大変な感じ、
生がダメとかですか、火が通っててもダメ、
通ろうが生だろうがもう、カニとエビと名のつくものはもうね、俺のデリケートな体内を受け付けない、
どこがデリケートで、だから他はデリケートじゃないから、そこだけデリケート
バランス取ってん
だバランス取ってる
どんなかな、
そうですよ、
まあアレルギーか
な、うん、まあでも本当になんかまあ韓国の店にありがちなセレブの写真とかがすごい貼ってあって、
いやだってロッカちゃんケチャンは赤坂にもありますから、
ね、ちなみにさ、カニって結構高級食材じゃない、うん、韓国ではどうなの、
高級、間違いない高級、
高かったよね、
うん、安くない、
一人いくら買ったこれで、
まあ、でも5、6千円ぐらいしたんじゃない、
安いじゃない、
いやまあそれはそうだけど、
日本に高いするよね、
そうや、一杯多分ね、プロカンジャンケジャンは若干相場より高くて、3、4千円だと思います、うん、そのカニ一杯が、うん、で、他のものを頼むから5千円、6千円になるんですけど、はいはい、他のところだと3千円で定食付きとか、有名な店でも行けるかな、
結構そのカニの大きさも選べて、大きいカニ、
小
さいカニとかあって、で、あんまりまあ大きくてもあれだから、
これ
は
日本で言うと何ガニに当たるわけ、
これ渡りガニ、
あ、そうなんだ、
の醤油漬け、で、まあ、味噌とか卵とかって、うん、まあ、その混ぜて、最後、ちょっとご飯を、ね、白飯を味噌に混ぜて食べるんだけど、うんうんうん、それがめちゃめちゃ美味しくて、
お
い
しい、
本当にね、
だった
わ、最高ですよ、本当に、うん、そうで、7月に行ってるから、うん、この時期ね、絶対夏は冷凍なんですよ、
うんうんうん、
そう冬だからやっぱり、
時期を外れてる
んだけど、プロカンジャンケジャンは、これ、うん、コンリサーチですけど、うん、サンプル数はそんなに多くないけど、うん、他の有名店行くと結構夏ね、露骨に味が違うっていうか、はいはい、ちょっと臭みがあったりとかするところがあって、プロカンジャンケジャンは割と夏でも爽やかな感じを出してくれる
かなっていう、そんなだから
フレッシュな感じ
の、ね、嫌な臭みはない、
ない、ない、
そう、で、あとは他に、これ浜ちゃん推薦の北朝鮮のビールがあって、はいはいはい、
う
ん、で、それを飲んだり、まあ、IPA なんですよね、うんうん、クラフトビールを飲んだりとかってあって、
うん、北朝鮮で IPA ってすごいです
よ、うん、IPA、うん、本当 IPA の味がした、
なんで IPA って、
インディアンペールエール、
何それ
っていうクラフトビール
で、ここあるんだ、
そう、
それは北朝鮮のビールなの、
いや、インドのビール、インドっていうか、多分イギリス人がインドに作らせたからあるんですよね、
違うんですか、イギリス人が大西洋でインド洋を渡って飲むときにちょうどいいなんかこう味なんだって、
よく分からない、
そういうこと
をややこしい、でちょっとかすっきりしててちょうどだからあの暑さにいいって味なんだって、
ああなるほど、
だからそのインディアンペレールってなってさ、
稲の種類、稲じゃないだけです、これ。これの種類。
麦
ホップ。
ホップ。
ホップの種類。
でも、ちょっとすっきりして苦みがあるよね。
そう。うん、ということで、うん、
はい、
北朝鮮の IPA。
IPA 飲んで、ソジュ、ソジュ毎回飲んで。
ソジュ毎回飲んどるやん。
そう、ソジュと IPA と。
韓国でもソジュうまいでしょ。
美味しかった。なんか甘い。
カンカンとね。
うん。
入りやすいんだよね。
でこの後に、ニコラスが合流して、でケーキを食べて、
ケーキ食べた、
ケーキ、あのケーキが謎なんだよね。
なんでケーキなの？
いやなんかほら
ちょっと甘いもの食べよう。
いやだからニコラスさんがちょっと所用があってマッサージして遅れちゃったから、うん、ごめんって言ってみんなにケーキを送ってくれたっていう。
合流できなかったから、
そうそう、
本当だからマッサージがあってね。
そう
マッサージが
マッサージで遅れちゃったんですよ。本当だからみんなでカンジャンケジャンを食べるはずだったんで、
そうそうそう、
まあ、ちょっと遅れちゃった。
なるほどな、いろんな大人の事情があるからね。
大人の事情がある
ね、私はよくわからないけど
ね、本当にね、毛が抜けてもいろんなものはね、
あるある。それでまあニコラスさんはちょっとマッサージもしたし疲れたと、はい、で浜ちゃんもね翌日あるっていうんで、うん、どうしようって言って、うん、そのあとヤシコ、ソロモ、マルコで夜中のショッピング行ったんですよ。
お、ああいたいた、う
ん、どこまで？トンデム。
いいじゃん、いいじゃん。トンデムってあれだよね、10時開店なんだよ。
10時開店とか ね、
夜10時開店なんだよね。
朝5時まで。
朝5時まで。そうそう、で全然普通にお店やってて、
うん、
でヤシコが買い物して、
スターとかあった。ちょっとネギって。
あ、そう。
うん、
即決だったよね。
そうそうそう、私に似合うこれって思って。
トンデムってね、あれだよ。うん、その辺のセレクトショップのね、
うん、
あの人たちが買い付けに行くの。
あ、そうな
の、うん、で、セレクトショップの人はね、あのタグだけ持ってるの。
ほうほうほう、
自分の店のね。
お
うおう、で、とんでもの問屋街があるじゃない、あそこで買い付けて、タグを渡して、縫い付けしてもらって、うん、でそれをだから夜の10時に行くのよ。10時から12時くらいに買い付けてね。で、その日はホテルに帰るじゃない。朝の6時に行くと、タグがついた自分たちのシリエーションが出来上がってるっていうのがとんでもの問屋街じゃない。昔からそうそう、
黒い話、そうなんだ、
黒い話。でもなんあれですね、90年代があったのが、
う
ん、109の、
そうそうそうそう、
女子高生にお金持たせてソウル行かして、トンデムンで好きなもん買わして、
そうそうそうそう、
店に下ろしてっていうのが
ありました、ね、そうそうそう、それと同じようなんです
。そうなんだ、うん、
前の話そうよ、もともとそのために夜中空いてるんだ。
へえ、うん、
まあでも本当に夜中何軒ぐらい行った、相当行ったよね。
ビルで行ったら、
だってでかいファッションビルだけでも
何
棟、
うん
うん、ぐらい、
4、5軒
行ったよね。
で、またあのフロアのさ、
うんうん、
試着した？
試着、あ、した
あのソウル流の試着。
え、それ知らないです。
知らないです。
知らない？
それ知らない。
あの昔さ、うん、あのネットコマーシャルってあったじゃない、
ネットコマーシャル覚えてる？カーテンつけたような、
あのお昼にや
った、はいはいはいはい、
あれさ、水着に着替える時ってさ、
はいはいはい、
なんつったん
や、
フラフープにこの
カーテンつけた
やつで
生着替えた
やつね、あれが試着室なのよ。トネモンの俺の記憶がまだそのままだった話だよ、うん、あの試着したいって言うと店員さんが来て、うん、フラフープの中に入るって言うんで、あげるんだよ。
ああ、なるほどね。
で、そこで着替えてくれた。うん、で、いいですか、いいですよってフラフープを下ろすわけ。まさにあのネットコマーシャルと同じ。
なるほど。
あんな感じ、あんな感じ。だからね、めっちゃ狭いでしょ、店が。めっちゃ狭いのよ、ほんと狭いのよ。
なんか、お洋服のドン・キホーテみ
たいな。そうそうそう、ほんとまさにそんな感じ、そんな感じ。試着どうやってやるの、どこにでもフィッティングルームないわけだから。
確
かに。したいというと、そういうお守り、そのフラフープにカーテンつけたやつを。持ってきて、で、こんなの早いと、
うん、あ、どうするの、そこって試着しなかった、した？
そういえばしてないかも
しれない。してないよね。
そう、即決だったもん。
試着したらそうじゃん、本でなんか試着したよね。
そうだ、本で、
試着
した。はいはいはい、
まあ、そんな感じでした、うん、多分今でも同じだと思うけどね。
うん、
いやでもあの買い物すごい楽しくて。
楽しかったね。
まだ安いでしょ。
うん、でもね、
そんなに安くはなかった。
そう、
うん、
いやあれね、業者用じゃないですか、もともとはというのが。だからね、ロットでかく買うとすっごい安いけど、数少なくて買うとそうでも
ね。でもね、そんなに物が安いものではなかったから、そんなにやっぱり
そうだね。
やっぱこ
れ、うん、そっか。大体なんか日本の俺3分の1ぐらいの相場感が。
いやー、全然違う。むしろちょっと高い。 これくらい。
あ、そう。
私が買ってると、う
ん、あ、日本が今安いから
、ね、今安い、日本はね、安いから何でも
今安いよね。
GZ とかすごい安くていい
じゃない、バカだよね、うん、
バカかどうか分からないけど
だってさ、1980円とかでさ、信じらんないぐらいクオリティものあるじゃない。
いやだってこの間買ったのだって890円とかのさ、カートゴコバーンの T シャツとか相当いいもんだって。
あ、そう、うん、そうだよね、
相当いい。
おかしいよね、
おかしい、
おかしいよね。
でも、うん、GU 着るとユニクロが高級に見えるってやつ。
あ
ー、うん、あ
ー、ユニクロのクオリティは今めちゃめちゃいいもんね、うん、まあそう、ごめんなさい、話はあれしちゃいましたけど、
まあそんな感じで、はい、まあいろいろなんていうか、
ね、
買い物をして終わって、うん、でそこからホテル戻って、
はい、
で皆さんは寝るんだけど、僕はまたちょっとこうどうしても行きたいとこがあって、ホテルのそばの食堂に一人でまた行ってしまった。
また飯食いに
行った。そう、また食いに行った。
同じ店です。
同じ店。
あ、そんだけうまかった。
そう、多分ね、すごい温かい感じでウェルカムバックだったんでね。
あ、そう、
なんかこう人と温かみを感じて、
お
でまたテラビール飲んじゃって、
そう、主にが優しかった、
ね、優しかった、とにかく優しかった。
疲れてるからね、
疲れてるからね。いや、食ってばっかりで。そう、
食べてないの？
ん、
何食べたの？
で食べたのは
同じメニューじゃないですか。
ね、その時は違う、今度はコムタンの、
はいはいはいはい、
そうそうそう、
いいね。そんだけ元気ですけど、どうしたんだよ。お父さんに言われちゃってさ、
お父さんって言われてね。でそれで終わったっ
ていう。
で、次の日は今度は朝ごはんかあのニコラスが一緒だっていうんで、またね、何年も行っちゃってカルグス食べてるっていう、
同じことを繰り返す。
そうそう、同じことを繰り返す。だんだんだんだんおっさんだから。
よっぽど気に入ったんじゃないそれ。
気に入った。
すごい IKKO さんをおすすめしてたよね。
ポスター
ってやった
よね。IKKO さん、
IKKO さんの店、なんかおすすめした店なのか知らないけど、 IKKO さんだよ、 IKKO さんみたいな呼び込みをしてたね。
あ、そうなの。
そうそうそうそう。
そんで、ニコラスさんはいまだになんかそれが一番いいって言ってくれるので、うん、カルグスがうまかった
って。あ、そうなんだ。
まあそれ食って、でその後、サムゲタンお食べに。
サムゲタン食いてえな。
いいっすよね。染みますよ
ね。あ、サムゲタンね。
サムゲタンの前に、
その前に
離脱しちゃったんだよね。
あ、もったいない
でしたね。
カ
ルグックスは行った。
そうそうそうそう。
朝一緒に食べて、
うん、
そこでバイバイした。
そうそうそうそう。
だってさ、行った時期考えたら、あれちょうど土用の牛のあたりでしょ。韓国はさ、土曜の牛ってあれサムゲタン食うんだよ。
あ、そうなんですか。
俺らうなぎ食うじゃない、うんうん、でも韓国は、うん、あのサムゲタン食うの。
へ
ぇ、そこそのソソクションのサムゲタンなんだけど、それ黒い鳥と白い鳥があって、
うんうんうんうん、
で黒い鳥もいいんだけど、ちょっとグロかったから、
まあそうだね、
やっぱ白い方でいいやと思って、うんうん、美味しかったよね。
だってあれ食っちゃったらさ、日本でサムゲタンなんか食えないよ、うん、だって本当にその時期のね、あの変な話ね、社員食堂とかあるじゃない、
うん、
社員食堂でもサムゲタン出すの。
へ
ぇ、夏の土用の牛はサムゲタン、俺らがうなぎ食うような感じで。
なるほどね。
じゃあサムゲタン写真でいいの。いいや、
エノロゲーの写真写ってますけど、でサムゲタンってあれ、あの鳥のね、年も年齢も決まってるんだよね。ベビーチキンしかダメなの。なんかね、生後2ヶ月以内とか、なんかそんなこと聞いた覚えあるよ。
でもすごい中に朝鮮人参とか
が詰まってて、あれがまたうまいんだよ。
この中に具が入ってるの。
めちゃめちゃ入ってる。で1話でどうだ、1話食ってサムゲタンで2枚で1000円ぐらいでしょ。
いや、ここはね、もうちょっと
高か
った
な。
でもまあ、その価値は全然あって、
ちょっとぐらいだよね、
うん、
日本だったら、だって1話だったらさ、うん、4000ぐらい取れるもんね。
そうで、この前になんかあの食前酒が出てきて、はいはい、人参が入って、はいはい、
そう朝鮮人のお酒でしょ。あれがまた効くのよ。
あれがカッといって、で
カッカすんだよね。
そうで、キムチが壺で入ってきて、
そうそう
そ
うそう、
それバリバリ食べながら、
あ、いいな、生きてえな、ソウル。
土足調理いいですよ。
俺、ま、あの昔ね、7月になったら必ず仕事出張れてね、ソウル行ってサムゲタン食ってたんだよな。
ここ
いいね。
す すごい。
いいね、これ聞いてる人分かんないから話してくださいよ。分かんないんだから。これこれとか入ってさ、写真見てるけどさ、
キムチがいっぱい入ってるよ。
そう、壺にキムチが入って、で相変わらずここでもうテラビールを飲んで。
だね、
そうなんか意外とこうキムチ求めてキムチがうまい店ちゃんと探していくよりも、うん、こういうところで出してくれるキムチがすげえうまかった
り、普通のキムチがね、
そうそう、
美味しい美味しい、
わかるわかる。
結構だから時期によって浅漬けとあとすごいこう古漬けになってしまって、本当にあのレストランによって味も違うし、
でこれだって韓国行ってレストラン入ってさ、うん、その突き出しが美味しい、
あれ、ね、あるもんね、
あるあるある、
うん、だから、まあ、白い鳥と黒い鳥があって、まあ、白い鳥で十分美味しかったねっていうのが、
黒い方がいいやつ
ね、黒がいい、高い、
あ、そうな
んだ、あ、値段違うんですか、
違う、値段違う、黒い方がね 1.3 倍ぐらいしてた、
そう、
値段、
う
ん、
ただちょっと黒いまま出てくるからちょっとグロいってうるさいって
、まあ、点々やってくる、それ言いたかったら嫌だ、これはね、なんか2回見たからこれ誰も突っ込まないからもう一回見た
い。もうそもそも鶏の種類が違うってことですか、それ味付けの
鶏の種類が違うみたいな、
色が違います、ヨードライン光と何個かみたいな感じです、
赤玉
と、
なるほどね、
わかんない、そう、
でも全体的にどうでした、その物価感ってどうでした、
物価感はやっぱりその店によりけりで、キツネ行けば当然高いし、で地元の食堂行けば安いし、でもそんなにでも安い感じはしないよね。
そう、あ、そう、最近ほら昔ね、そのマクドナルド指数なんて言われてるね、ビッグマック指数、最近なんかカフェ指数っていうんだってね、カフェ韓国いっぱいあるじゃないですか、
そうで、カフェなんて多分そういうのが高いと思うし、
あ、そう、
スターバックに関して言うと一緒かちょい高いぐらいじゃん、
まあ、スタバは大体一緒だけど、うん、その韓国のローカルのカフェいっぱいあるじゃない
ですか、日本に高い、
日本に高い、
高い、
あ、そう、
いわゆるあのあれでしょ、サードウェブコーヒーとか、
そうそうそうそうそう、
日本に高い、
あ、そうなんだ、
うん、間違いない、うん、でもまあ日本よりおしゃれなところもあるし、
ね、まあそうだね、で日本は混んでないしね、混んでた、
混んでるみんな若者はなんかカフェで、うん、あれで一杯のコーヒーで、まあ、粘るんだ
もん、ね、まあ、600、700円するもん
ね、いや、もっと高い
もっとするの、
全然1000円ぐらいして
る、そう、
全然して
る、マジでか、うん、それ高いね、
その代わり、そのおしゃれなカフェ行って、うん、どこも大体倍がもあるし、コンセントもあるから、
う
ん、
そこで、ああ、そっかそっかそっか、
そこに2時間でも3時間でも
行っちゃうんだね、ちなみにこの何、韓国、そのソウルの、まあ、一般的な定食屋みたいなところ、ね、まあ、行ってないと思うけど、大体どれぐらいになるか、
今回行かなかったけど、納豆汁とか結構好きで行くんだけど、600円ぐらいだね、
あ
ーコーヒーより全然だから安くて
6000円、うん、
でそれでビール飲んでもろもろでなんとなく全部800円ぐらいだから
みたいな、あ、うん、そこはあんま変わってないね、大衆、うん、食堂はあんま変わってないね、
でそれであの月だあのなんてバンチャン、
ね、突き出しが出てくるから、だから日本人的にはもう、う
ん、十分だ
よ
ね、
すごい満足です
よね、
本当はだから今回も納豆汁行きたかったんだけど、もうパンパンになって行けなかったんで、
なるほど、ちょっと今ほら韓国語が弱くなってるでしょ、語、がちょっと暴落っていう、ね、
暴落してる、
日本語上がってますしね、
そうだよね、ちょっと今息時かもしれないね、人気もなくなってるということで、
確かに
空港券も安くなってる、
安くなってし、
航空券か、空港券が
今、まあ、現地行けば意外と半日じゃないし、ね、大丈夫
です、いや全
然優しい、変わった、すごい、ね、
そうだよね、そんな優しい韓国でミラクルあったんだよね、
そうですね、
ちょっとこれミラクルを
ちょっとそれ次回に撮っといて、
次回撮ってみましょうか、
そうですね、
次回語ってみ
ます、お楽しみに、
翌週も聞いてね、
はい、
聞いてね、
ヤシコだお、
ヤシコだよ、
ヤシコだお、
はい、というわけで、11月30日スタジオスモーキーのイベントが開催されます、場所は高円寺のパンディット、時間は午後6時会場、6時半開演です、内容といたしましては、スモーキー配信6周年記念公開収録、東京在住のスモーキーズ6名がそれぞれの1年を振り返る、昨年運命のサイコロを当てたコン・北川、そして相互、ロシア語に挑戦中のチャンピー、絶賛リハビリ中のアッシュ、そうなの、
足を
癒
しましたので、はい、あ、なんか言ってたね、
お大事に、はい、でミスターアーバン、マルコがそれぞれのネタを発表で、カルロさんのネタのみ公開収録ではなくライブ限定ということで、あのことに関しましてですね、はい、あのこと、高円寺にお越しいただけないと聞けないので、ぜひ皆さん、いらしてください。よろしくお願いします。はい、で、あ、大事なことを忘れてた。入場料が前売り当日ともに1,500円プラスワンドリンク、はい、で、企画運営はスタジオスモーキーです。よろしくお願いします。よろしく、
はい、
よろしくね。マージンくれよ。はい、
ビール1杯
ビール飲まない。
너무즐거웠습니다. 다음에 또 만나요. 감사합니다.